漫画軍始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイガです。
ヒロキです。
はい。
二人合わせて。
タイガです。お前が消えんねん。二人合わせ
て。二人合わせてタイガです。
そう。俺の方が、存在が大きいから。
悲しいなぁ。あれですね、うん。ネイルですね、僕。
え？
ドラゴンボールでいうとこのネイル。
あ、ネイルな。うん、だからお前の俺の中でお前の記憶はちょっと引き継がれるけど、
まあそうっすよね。
そうそう、最長老様安らかにっていう。
いやもうええわ。
言ってしまうね。
ね、ということで、
うん、
お久しぶりです。
はい、久しぶりです。
始まりましたね。
始まりましたよ、漫画が。
いやいやいや、漫画、うん、漫画ね、うん、いいですね、漫画ってね。
そう、そんなお前根本的なとこから掘り下げていくん。
いやー、やっぱね、うん、まあ、いろんなこう楽しみってあるじゃないですか、
うん、
映画とかね、うん、小説とかね、
うん、
やっぱ漫画っていいですわ。やっぱこう読み終わった後のその何でしょう、達成感というか、うん、
いやそらね、やっぱ漫画はもういいって思って今まで俺もやってきたし、
うん、まあそうですね、
うん、それをこうやってね、もう語れるっていうのがね、
いやそうですよね、うん、こんな日がまさか来るなんてというところですか。
そうやな、
うん、いや、ま、リアルそうですよね、
うん、だってもうこれの話だけしかせんでいいから、
うん、
そんなことないし日常で、
うんうんうん、そうですよね、うん、
普通の人と喋ってて漫画の話だけずっと していいなんていう状況ないからな。
いや、ないです、ないです、そんな。
だから楽しいよ、やっぱり。
そうですね、
うん、
いやでも、
うん、
やっぱりこうね、前回幽遊白書があって、
うん、
まあ、今回またあの新しい漫画を読んで、
はい、
ですけど、
はい、
やっぱ基本的にその漫画好き好きとか言ってますけど、
うん、
やっぱりね、好きな漫画、好きってみんなに結構言ってる漫画であったとしても、
うん、
結構やっぱもう後半ばっかり読んでんねんなっていうのはすごい痛感しますね。
まあでもどの漫画もその傾向強いな、やっぱ。
あ、どんな漫画でもですか？
なんか、そんな気する。
逆に序盤がめちゃくちゃ面白い漫画って何ですかね？
序盤がめちゃくちゃ面白いやつ。
物語の導入部分が一番面白いみたいな。
あるかな。でもやっぱ物語ってなったらやっぱ物語が進んでないもんな、序盤って。
いやそうですよね、う
ん、だからやっぱ読まんかもな。
はいはいはい、なんかね、
うん、
なんて言うんでしょうね、これは手を編集さんが手を加えているのか、
うん、
まあ、もともとそういう、意図で、その漫画を描き始めたのかわかんないですけど、
うん、
なんかやっぱりこう、幽遊白書みたいに、
うん、
序盤はなんか、1話完結の、
うんうん、
なんかこう、そういう日常的な、やつ、みたいな、
うん、
をただま、ただこなしていくみたいな。
うん、
まあ、地獄先生ヌーベースタイルですけど。
お前なんかちょいちょいヌーベー引き出しから出してくるけど、そんなに思い入れがあるの？
いや全然ないんですけど、幽遊白書の序盤見てて、ヌーベーやんけって思ってしまったっていうところなんですけど、
もう俺それ全然共感できへんねんけど。
マジっすか？ヌーベー読んでます？
ヌーベーは結構俺読んでたで。
読ますか？
うん、
山までもそういうね、
うん、
日常系の話とか、
うんうん、
から本筋にこう入っていくみたいな、
うんうんうん、
いやそもそも僕たちが本筋と思っているような、
うん、
あの 霊力バトルみたいなのは、
うん、
意図して書いていたのかは分かんないですけど、
まあ、まあまあ、富樫に関して言えばちょっとどうなんか分かんないけどね、
うん、ね、で、うん、っていう漫画のタイプと、
うん、
まあ、最初からその本筋が始まる漫画、
うん、
っていうタイプがあると思うんですけど、うん、 もう今回のあのね題材となる漫画はまさに後者ですね、
はい、ああなるほど。まあ、うん、実はねちょっとまあそこら辺まあいろんな情報俺はありましてね。
え、裏情報ですか？
裏情報もちょっとまあいろいろあるんでね、まあ語っていきたいと思うんですけれども、じゃあちょっと、はい、あんな、はい、ただ一個な、ちょっとこの本編に入る前に、
はいはいはい、
ちょっとな、俺、悠々白書のことで、
はいはいはい、
なんすか？一個言い忘れたことがあってん。
なんですか？
これな、俺前、
もう語り尽くしましたよ。
いや
僕最後言うことなくなって眠くなりましたよ。
お前の集中の切れ具合は俺もビクビクしてる、ほんまに。
いや、ほんとすいません。あのリスナーの皆さん、ほんとすいませんでした。
誰も気づいてないって。
いやー、もうちょっと僕まだ怖くて聞けてないんですもん。
あ、そうなん？
悠々白書の後半。
今日アップしたで。
いや、もう、そうなんですか。
うん、そうそう。
いや、情けない自分なんて見たくない。
マジ俺ビビったもんな、ほんまに。いや、まあ、ゆうゆう白書の、俺な、ほんまにな、録音前に俺、これ言おうって思っとってんけど、
あ、
まあ、はっきり言って、まあ、後半とかはもうちょっとお前のフォローで気持ちがいっぱいやったから、もうそんな飛んでたし、
あ、なるほど。
ちょっともう言われへんかったんやけど、
はいはい、はい。
19巻の、
19巻、まあ、テリトリー編ですか？
いやいや、最終巻。
あ、そうかそうか、19巻までか。
そうそうそう。
はいはい。
最終巻の、
はいはい、
ちょっと俺今手元に悠々白書ないからあれないけど、確かスペシャルデイズやったっけな、
後日談みたいな、
そう、みんなの日常を、まあ、うん、1、2ページごとでバーっとまとめてる1話があって、
はいはいはい、
まあなんか中と夏目が戦ってたりとか、
はいはいはいはい、はい、
なんかカルトの3人がなんか今好きな男がおるとかいう話してたりとか
ありましたね。
そうそう、ああいうのをまあなんかバーっと海藤とか柳沢とかバーっとやって、
うんうん、
で一番最後その話の中の一番最後がまあ雄介と恵子の下りなんやけど、
はいはいはい、
そこでな、うん、恵子が雄介がとその時働いてたラーメン屋の屋台にラーメンを食べに来るね。
うわ、ありましたね、うん、確かに、うん、
でその時に恵子がムスッとしてんねんか。
ほう。
でまあ、それはなんでかって言ったら、その1個前の話で、恵子の通ってる学校で、なんか、妖怪騒動みたいなのが起きて、
あ、ちょっとね、あの血の、
そうそうそう、手形みたいな、足形かなんかがついててみたいな。
ついてるという、はいはいはい、はい。
で、なんか、ユースケに解決してって言ってお願いすんねんけど、
あの地獄先生、ヌーベイみたいな話ですよね。
そんなんかなぁ、ヌーベ、そんなんやったっけ。
いやいや、ごめんなさい。はい。
いや、で、まあ、で、俺、男やのに、まあ、それも、はい、事件が起きたのは、女子寮の中で事件が起きて。
男やのに、女子寮の中、覗いてしまったっていう罪悪感が。
いや、それ、何の話なん。
なんすか、なんすか。
いや、それ、で、じゃあ、どうやって俺、女子寮に行ったらいいねんっていうので、
はいはい、
稽古から女子校の制服を借りて、
ああそうですね、
助走していくねん、
はいはい、で、ユウスケがね、
そうそう、で、まあ、結局はユウスケは解決できへんくて、
うん、
しょうがない、ワトソン君を呼ぼうって言って、クラマを呼んで、クラマが解決すんねん、
そうですね、
で、ユウスケが報酬はって言ったら、
うん、
いや、解決したんはあんたじゃなくて、クラマさんやろって言って、だから報酬はなしよって言われんねん、
うん、
で、ユウスケが、この恨み、腹さで置くべきかって。
うん、
言って、
藤子不二雄先生。
あ、そんな感じなん？
え、あ、まあまあ、何でしたっけ、その、恨み晴らさで置くべきかっていう言葉が有名な漫画ありますやん。
マタロウかな。マタロウが来る。
そうそう。
で、ユウスケは、アツコに、お母さんに、稽古の制服を売るね。
ああ。はいはいはいはいはい、はい、
で恵子が「ユウスケ私の制服どこやったのよ」って言って、
うん、
で物好きな豊島が買ってくれたぜみたいな感じで、
うん、
でまあちゃんちゃんみたいな感じで終わんねんけど、
はいはいはい、
でまあその後に、まあ、恵子がムスッとしてユウスケの屋台に来んねん、
うん、
でうってユウスケが言って、もう制服ちゃんと返したんやから、もうええやんけって言うねんな。
うん。うんうん。
おっしゃ、稽古が、 まあそうやでって、だからもうあとはもうあとラーメン一杯でもう手打とうって言うてんねやっていうふうに言うね。
うん。
で、それを聞いたユウスケが、
うん、
カチンとくんね。
カチンと。
そう、なんやねんその態度はみたいな感じで。
えらい尖ってんな。
まあまあまあ。まあ制服、まあユウスケからしたらもう制服返したんやからもうええやんけって。
うんうん、
思ってるけど、稽古はあの最後にじゃあもうラーメンいっぱいおごってよみたいな、それでもうチャラにしてあるからみたいな態度で来たから、
ユ
ウスケはカチンと来た時のセリフなんやけど、
うん、
ここが問題で、
何それ？
いや、ここがな、俺もう長年の
謎
やってん、ずっと。これな、はいはい、カチンと来た時に、心の声の吹き出しがあって、
うんはいはいはい、
ラーメン作りながら、鼻くそ入れたろか、はい、って書いてあるね。
うわー、それ僕知ってる。
知ってる。で、その横に手書きで、うん、ラーメンだけにって書いてあるね。
うん。
で、俺これがな、もうずっと意味わからんかったよ。
いや、確かにね、うん。
これあの、ね、ひろきはな、理由も知ってるんやったっけ、なんで。
理由も知ってます。
あ、理由も知ってねえな。
はい。
そう、で、俺それな、まあ。言うたら、さっき言ってたように、最後の方の巻ってよく読み返すから、
うんはいはいはい、
大人になってからも19巻って結構何回も読み返してて。
うんうんうん、
で、やっぱ、ここ意味わからんなって思ってて。
で、はいはい、
最近もまあ、
赤い線引いてたんですか
赤線ラインマーカーはとかは引いてない。俺そういうこと漫画には絶対せえへんから。
もえもえもえもえ。
で、あの今回、ポッドキャストやるっていうので、はいはい、また悠々白書を読み返して、
うん、
ここやっぱ意味わからんなと思って、
うん、
でもうついにネットで調べて、
うん、
そしたら、これはもう、ぜそらもうわからんはずやわっていうので、
いやー、わからんし、
うん、
絶対あかん。
いや、これ、まあ聞いてる人は、まあ
はいはいはい、何のお話か今さっぱりわかんないですからね。そ
うそう、これな、実はジャンプに乗ったときと、うん、単行本にされたときとで、セリフが修正されてたっていうオチやね。
ふうふう。
で、もともとはじゃあ、なんて書いてあったかっていうと、鼻くそ入れたろかの部分が、はい、ザーメン入れたろか。
いや、そうなんですよ。うん。
だから、ラーメンだけにっていう。
うん。
いや、これは分かるわけないわ、何回読んでもって。
いや、だって、だから修正ミスですよね、だから。
まあ、修正ミスか、
その、ラーメンだけにっていうとこを、うん、ほんま消さないと。
いや、だから、まあ、まあ、言うたらもう、富樫はもう、やりたくなくて、悠々白書もやめたわけやから。
はいはいはい。
あのザーメンという表現はまずいっすよって言って、ここを鼻くそに変えますよ、その代わりラーメンだけにっていうセリフ修正してくださいねって言われたけど、富樫的にはもうふてくされてるから、いや、なんでやねん、別にザーメンのままでいったらええやんけみたいな、まあ、そんな態度かは知らんけど、そのままでいきたいですみたいな、だからもう、あの言うたらラーメンだけにはもう手書きやから、言うたら絵と一緒やから、
あ、
編集は勝手に手を加えることはできないと、富樫の、
なるほど、
富樫自身が修正しないと、
網の目をかいくぐったような、
うん、でも
あれやったっすね、
編集的にはザーメンという言葉はまずいから鼻くそに変えた、でも富樫は絵自体はいじりたくないっていうので、そういうちぐはぐなコマが出来上がってしまったんじゃないかと。
なるほど。いや、すごいな。いや、でも、うん、まあまあ、それはね、やっぱ長年の謎が解けて、おめでとうございますですけど。
いや、俺、マジですっきりしたわ、これ。
もう、それこそ20年近い謎なんじゃないですか。
いや、そうやで、ほんまに。
ねえ。
謎はすべて解けたよ。
いやー、よかった、よかった。まあ、ね、そのエピソードの中で、
うん、
まあ、ちょっとこう出てくる、その富樫さん、最後やる気なかった説あるじゃないですか、うん、
はいはい、
やる気ないって言いながら、あのクオリティってすごすぎますよね、うん、
まあまあまあ、まあ、一応はっていうか、まあ、そちゃんとプロはプロやし、まあ、
そうですね、プロの漫画家さんとしてね、
うん、 で、まあそう言いながら最後のあの一巻俺めっちゃおもろくて好きやしな。
いやそうなんですよ、僕も好きです。やりたくないからいやいやと言いながらもやりたい、うん、だ逆にやりたいことをやったんじゃないですかね、
う
ん、
あまあまあでもそうやと思う
ね、うん、無理やりというか、
それが俺としてはやっぱり好きやから、そこ見せてくれるっていうのは
うん、
うん、
いいですね、
はい、っていう、まあちょっと、
はい、
延長戦ということで有楽町の話をちょっとしましたけど、
はい
は
い、いえいえ、
はい、さあそして今回、お待たせしました。お題となる漫画が、
はい、はい、何でしょう。
皆川亮司先生の、
皆川亮司先生、
はい、のアームズです。
アームズね。
はい。
いやー、アームズ。
はい。これはどんなあらすじなのかな？
あ、アームズのあらすじですか。
はい。
はい。まあね、ちょっとね、ここに関しましては、
うん、
僕がですね、
うん、
やっぱその。ナレーションの仕事をしているということで、
うん、
ちょっとあらすじというのをね、
お
う、これちょっとかっこよく読もうと。
お前すごいそんなこと言うんやな。
いやそうなんですよ、やっぱり向上心を持ってやっぱやりたいなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱねアームズ好きな人って、
うん、
多分アームズ好きすぎるんだなっていうのがありまして
まあ正直なあんまり友達とかと漫画の話してて、
うん、
俺アームズ好きやわとか言ってる人ってまあまあちょっと失礼やけど、うん、聞いたことはないねん。
まあそうですよね、うん、まあ好きですけどね僕
も。そう、俺もアームズ好きやから何回も読み返してるけど、
うん、
まあ話題に上がらんだけやとは思うけどな。
まあそうですよね、
もっと話題にしやすい漫画っていっぱいあるから。
そうそう、いやそれでね、
うん、
まあそのウィキペディアさんにちょっとお邪魔しまして、
ウィキニーにちょっと
ウィキニーおるまあ2回おるよって言って、まあ、部屋まで行ったんですけど、
うん
うん、ウィキニーがおって、
うん、
ウィキニーちょっとアームズのちょっとウィキに見してや言
う
たら、
うん、
おえでえで言って結構分厚い、
うん、
図鑑みたいなと出してきて、
うん、
いや、うん、ウィキニーそうなっちゃうねん、もうパラッとあらすじ書いてるやつでええねんみたいな、
うんうんうん、
まあとある高校生のなんとかが、
うん、
突然なんかの組織に巻き込まれて、組織の構想に巻き込まれて、で、こうなっていく、
うん。
この、そして仲間たちと協力することによって、前に進んでいくみたいな、パラッとしたあらすじで、ええねんって思ってたんですけど、
うんうん、
そのウィキニーが見せてくれた資料に、資料の中には、もう、なんて言うんでしょう、全部書いてるというか。
ちょっとウィキニー、力入りすぎちゃうか？
いやそうなんですよ。あんでウィキニーって、
うん、
みんなが勝手に作れるページじゃないですか。
ああそうやな、ウィキニーみんなにいい顔するから。
いやそうなんですよ、うん、でそれで多分もう好きに書いてええよって言ってたら、
みんなにおもちゃにされんね、ああいうタイプ。
もうそのウィキニーの擬人化やめません、うん、いつまでもそれで、
うん、
ね、僕がさっきポロッと言ったみたいなあらすじじゃなくて、
うんうんうんうん、
結構なんか第1部、第2部、うん、第3部、第4部とこう、
うん、
ちゃんと書いてるみたいなあらすじやったんで、
部、うん、ごとでちゃんとあらすじ書いてくれてしまってんねんな、
うんうん、でちょっとその、まあらすじ朗読的なことはちょっと今回かなわなかったんです、
ね、かなわず、
はい、
うん、
まあ、今回はじゃあ僕が思う、こういうあらすじだということで、
はいはい、ひろきが想像するあらすじ、
まあさせていただきますと、
はい
はい、まあ、まず舞台となるのは東京都、
うん、
アイソラ市と呼ばれる、
うん、
葵に空と書いてアイソラ市と呼ばれる町の中で、
うん、
まあ、とある高校に通う、
ごめん、
え、
ちょっといい感じのあらすじが
ありました？
あるかもな。
マジで？
うん、俺読んでみようか。
あ、ぜひぜひ。
事件や事故で体の一部を失い、その後ナノマシンアームズによりその欠損を補った少年少女たちの戦いを描いている。ストーリーは覚醒編、開口編、進化編、アリス編、機関編の5部に分かれており、当初は高校が舞台だった物語は世界規模に拡大していく。
おお、なんかうまいようでうまくないな。
そうやな、ちょっと あの抑えるとこ抑えれてないな。
ふわっとしましたね。
そうやな、ごめんごめん。
はい、あのまあまあだから、うん、そう、まあ簡単に言うとそういう感じなんですけども、うん、まあ本当に普通の高校生の高槻涼くんっていうね、うん、男の子がいて、うん、で、まあ、そこにある日転校生がやってくると、うん、ロン毛の、
はい、
でそいつがなんかすごい悪いやつみたいな感じで、不良みたいな感じで、お俺はお前を殺してやる
すっごいやつ来たな、うん、めっちゃ困るわそんな転校生来たら。
で高槻涼君は結構こうはなんか博愛主義者的なね、ヘラヘラしてて、こうちょっとやさ男みたいな感じなんですけど、うん、なぜか子供の時からお父さんにこうキャンプとかに連れて行かれたりして、
うんうんうんうん、
サバイバル能力がすごく高かったりとか、うんうんうん、まあ、格闘術を教え込まれてることによって、うん、まあ、そういう転校生の新宮隼人君を軽くいなすというかね、
うんうん、
まあ、そんな感じで戦っていると、うん、なんと新宮隼人君の左手でしたっけ、
左手やね、
左手がなんか変形しましてね、
う
ん、大きな剣になりまして、
おお、いや、それこの時はまだ剣にはなってないけどな、
あ、なんか、うん、
でっかい、
なんか怖い、
尖った手みたいな、
まあだから地獄先生ヌーベイでいうところの鬼の手みたいなことだよね
まあでもそこに関してはそうやわそこに関してはそう、
はあ、
うん、
まあ、そんな感じでね、うん、お前はなんだその手はみたいな感じになるんですけど、うん、りょうくんも右手に同じ能力があるっていうことでね、うん、その能力がどうやらアームズという名前の能力だったと、
うん
うん、まあ、そこからなんやかんやあって、
うん、
まあ、世界を救うっていう話、ね、
お前やばいなそれはまあ、みんなにはもうしっかり伝わったと思うんで
いや、まあまあ、だから、うん、さっき言ったみたいに、うん、さっきタイガーさんがパラッとしたあらすじで言ったみたいにね、うん、アームズっていう、
なんやかんやあっては絶対言ったらあかんなんやかんやあるから、漫画やから。
いや、違うんですよ、僕結構ね、うん、言えそうやったんですけど、
うん、
そのパッて見つけてきた、
うん、
タイガーさんのその、中途半端なあらすじのせいで、うんうん、ちょっとわけわからなくなっちゃったっていうだけなんで。
ちょっと見出してもた、お前の
中にあ
ったもんを。
そうそうそう。なんかパラッとしてるから、ちょっとディティール言わなあかんと思いすぎちゃって。
ああ、ごめんごめん。
いやいやいや。
ちゃんと託せばよかったわ。
うん。まあそんなこんなでね、うん、まあいわゆるその、なんか、まあ、それぞれ能力があるみたいな、よく漫画、少年漫画ではよくあるような内容ですけど、
うんうんうん
うん、その能力っていうのが、うん、まあ、それぞれね、交通事故とかそういうので、こう、うん、まあ、腕をなくしたり、足をなくしたりする、した子供たちが、アームズというね、ナノマシンを移植されることによって、その能力に目覚めて、
うん、
でそのそれぞれの能力を使って、まあ、戦っていくっていう、まあ、話ですけど、
はい、そうです。
で、その能力のね、うん、名前とかね、
うん、
デザインとかが、結構その、不思議の国のアリス。
うん、
ルイス・キャロルのね、
そうそうそう、
に出てくるキャラクター、うん、まあ言ったら、ホワイト・ラビットとかね、
うん、
クイーン・オブ・ハートとか、
うん、
まあ、ハートの女王ですね、
うん、
でもナイトとか、
ナイト、
はい、まあそういうのが出てきますよ、はい、ということで、
はい、
はい、まあそんな感じの作品でございます。
まあ内容がね、はい、気になる人はここで一旦一時停止して、
はい、
Amazon で全巻買って、ちゃんと自分のお金で漫画を買って読んで、
はい、
からまた引き続き再生ボタンを押してもらったらいいと思います。
いやいや、もうとりあえずこれ見てからでいいんじゃないかな聞いてからでいいんじゃないかな。
まあ言っとくけど、毎回そうやねんけど、激しくネタバレがするがあるので。
いや、そうですね、うん、僕たち バチバチネタバレスタイルですからね。
そうです、そうです。だから読みたい、気になってたっていう人はまあ、ここで
確かに
自分の鼓膜の中に熱々の熱湯を注いで鼓膜を破壊していただければ二度と僕たちのポッドキャストを聞かなくて済むということです。
いや、でも選ばんかったらいいだけやしな、再生ボタン
ということですね。
ええー、まあ、はい、そういうことなんですけども、
はい、
いやー、全22巻ですか。
そうやね。
で、さっきもちょっとパラッと言いましたけど、
うん、
やっぱりその、序章というか、
うんうんうん、
もうそういったものが全然なくて、
うんうん、
もう一巻からもうバチバチ本編に入っていき、
うんうんうん
うん、で、その、まあ、最後の巻まで、
うん、
駆け抜けるように、
うん、
終わった漫画で、
そう、そう、
もうすごい、
そうやねん。けど、
うん、僕が見たイメージですよ。
うん、
もう何のブレることもなく、
あ、
これが書きたかったんだなと。
最初から。
はい。
はい。実はね、まあ
そう、
はい、まあ、僕今目の前にね、まあ、アームズ全巻もちゃんと置いてますし、
はいはいはい。
そして一個、
うん、
皆川良次本っていう本があるんです。
なんすかそれ。
これね、去年ぐらいから小学館で出してる本なんやけど、
え、まあ、去年、
そうそう、小学館とちょっと関わりの深い漫画家さんたちのことを一冊の雑誌にまとめたマガジンが、
ファンブックみたいな感じですか。
そう、そうやね、が、まあ、定期的に小学館から今発売されてて、
すごいな。
そうそう、まあ第1回あの一冊目が藤田和弘、あの牛音虎からくりサーカスとかの、
はいはいはいはい、
で二冊目が皆川良次、
あ、なるほどね、
うん、っていうので俺それ去年買って、
うん、おう、
で持ってて、
うん、
でその中にあの、まあ、当然皆川良次ロングインタビューみたいなのが載ってて、
はいはいはいはい、はい、
でアームズのことについても語ってるわけよね。
わ、すごい。
うん、で実はねこれ、
ええ、
これまあせっかくのひろきの気持ちに水を差すようで悪いねんけど、
マジっすか。そんな、え、そんな水差されるようなことないでしょ。あれはだってもともとちゃんとした構想があって、そういうちゃんとした一本のね、
うん、
短距離走のような、
うんうんうん、
長すぎる短距離走のような疾走感で、
ね、スタート地点からゴール地点までも見えてて一気にそこを走ると、
そう、直線ですよ。だから、うん、トラックじゃなくて、
はいはいはい、
そういう気持ちのいい作品ですし、はい、やっぱずっと温め続けてきたやっぱ、
うん、
エピソードとかをこう、うん、ふんだんに使った、うん、
はいはいはい、
もう代表作といっても過言ではないようなものなんじゃないんですか。
あ、はい、まあ、ここに書いてあるのを読むと、
はい、
最初皆川良次が考えていた設定は、
はい、
高校生の右手が変形するだけ、
うん、え？ちょっと待って、え？
そこしか考えてなかったらしい。
マジっすか。
うん、
いやでも一番最初に変形したやつ左手でしたけどね。
いやで、これ皆川良次って結構一人で書いてないことが多くて、
一人で書いてないというのは、
原作とか
みんなとくっちゃべりながらみたいな。
いや違う違う、それはまあ多分全員
ファミレスでみんな好きなことしゃべりながら、あ、俺漫画書いてるからやよみたいな。
いいなそいつら、いつまで学生気分やねん。
一人じゃ書かれへんねんみたいな。
そういうやつ多いな。
売れてない小劇場の作家とかね、
みんなおる方が勉強はかどんねんみたいな。
そいつ大体中の芸ですから
ね。そうやね、
はかどってないねん。
皆川良次って、
はいはい、
原作とか原案が結構ついてること多いね。
あ、なるほどね、
うん、
デスノート理論ね。
そうそうそうそう。で、
はいはいはい、
今回のそのアームズも、
うん、
一応原案協力っていうので、
七つ
教一っていう人が、
はい、
ついてんねやか。読み方合ってるかなこれ、七月で。
七月、まあまあいいじゃないですか、うん、まあそういう人がいるということで。
そうそう、
うん、
でその人が原案協力っていうのでついてて、
はいはいはい、
最初に皆川良次がその七月先生に、
うん、
高校生の右手が変形するっていうことしか決まってへんねんけど、これでなんかストーリー考えようぜっていう、うん、
あ、へえ、なるほど、
うん、
すごいですねそれ。
そうで、そこからまあ七月先生がいろいろイメージを膨らまして、
うん、
あのじゃあナノマシンっていう設定にすればいいんじゃないかとか。
あ、なるほど。そうそう、ナノマシンが入ってるから変形することにしよう。
そうそう、っていうことにしようと。
そんななんか深夜テンションでどんどん膨らんでいったみたいな感じですか。
いやねんけど、
はいはい、
まあ最初ハヤト、あのまあ亮がおって、うん、でハヤトが出てくるやん。
はいはい。
でその時点ではアームズの名前すら何も決まってなかった。
うん、え？
今では亮のアームズはジャバウォック、
うん、
でハヤトはナイトってなってるけど、うん、その時は決まってなかった。
マジっすか？
そうそう。
マジっすか？
決まってなかったし、あの完全変形みたいなのするやん。
あ、はいはいはい。
ああいうのも別に決まってなかった。
そんなことってあるんすか？
で、なんかまあたけしも出てきて、
うん、
3人もおるし、
うん、
ちょっと名前付けとちょっと差別化図りにくいなっていうので。
うん、
ちょっとまあなんか不思議の国のアリスから名前引っ張ってこようかっていうので。
マジで？
そうそう。
いやでも僕の、
うん、
さっきタイガーさん幽遊白書20年来の謎が解けたって言ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
僕のアームズ20年来の謎が、
うん、
今解けましたね。
ああそう。
はい。
え、何、謎は何か思ってた？
いや、あのですね、
うん、
まあ、アームズにキャラクターがいろいろいるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、あの中心となるその味方チームが4人いるじゃないですか、
うん、
まあジャバウォークの高槻亮と、
うん、
ナイトのシング・ハヤト、
うん、
でクイーン・オブ・ハートの車・ケイ、
うん、
そしてこの問題、僕が問題にしたいホワイト・ラビットというアームズを移植されたトモエ・タケシ君っていう、
はいはいはい、
まあこのトモエ・タケシ君っていうのはね、
うん、
まあ、すごい重要な役どころじゃないですか。うんうん、
そうやね。
うん。で、それで結構、その、なんていうんですかね、まあ、最後の方のところなんかにの話をすると、
うん、
もう一回、その戦線を離脱してしまうと。
うんうん、
で、大きな眉に入って、
うん、
で、その主人公の亮たちが結構バチバチでこう戦ってる時も、
うん、
その戦いには参加することができなかったけど、
うん、
その眉の中でアリスと接触することによって、
うんうんうんうん、
まあ物語の全容も把握する、
うん、
そしてまあこれ簡単に言うとこう真の力に目覚めるというか、
うんうんうん、
まあ真っていうのはもう本当のというか、
うん、
プログラムにないほどの真の力を手に入れるというか、
うんうんうん、
でそれで颯爽とこうみんなを助けに行くというか、
うん、
まあ、素晴らしいキャラクターだし、
はい、
もうまあ、言うたらそのジョジョの4部で言うと広瀬光一君的な主人公ではないもののやっぱりこいつ、
うんうんうんうん、まあ、最初ちょっと弱気やったけど、
そう、
うん、意志が強くてみたいな、
ええキャラしとんなみたいな、
うんうんうん、
感じじゃないですか、
うん、
にしては、
うん、
最初の登場してきた時のデザインが
、
うん、もうボロボロやないかと。いや、うん、高槻涼君主人公ね、
はい、
まあ、初めて出てきた時から、まあ、あんま変わらないじゃないですか。
うん、そうやな、涼はそうや、確かにな。
で新宮隼人君も、
うん、
もう最初から、
うん、
まあ、ロン毛のかっこいいやつで、うんうんうん、復讐に燃えてて、
うんうんうん、
でちょっとずつこうその復讐の矛先が間違っていたことに気づくことによって、
うんうんうん、
まあ、だんだんこう柔和な部分が 見えてきて、
うんうんうん、
で最後には結構ちょっとおとぼけキャラというか、
うんうんうん、
まあ、我々の目線に一番近いキャラクターといっても、
うんうんうん、
まあ、過言ではない、
うん、
キャ、まあ、であんまり見た目は別にこうデザインキャラクターデザインとして完成されてたと思った最初から。
そうやな、
ね、
うん、
ただもう友江たけし君は、
うん、
もう1巻2巻だけ読んでるときはもうね、いやこいつすぐ死ぬなっていう、
うん、
デザインのなんかただのいじめられっ子みたいな、モブキャラみたいな、
ちょっとそこに意識しすぎてんやろな。
ん？
そういういじめられっ子キャラ、モブっぽいキャラにしようっていうのが強すぎて、
うん、
ほんまにそうなってもうたんやろな。
いやもうそれで、
うん、
だんだん缶を追うごとに髪型が定まっていくじゃないですか、
うん、そうやな。
なんか2ブロックみたいな、
うん、めっちゃかっこいいしな、うん、最後とか。
いや最後めちゃめちゃかっこいいじゃん。 サッカー部ですよね。
そうやね。セリエ A の選手になるからな、最後。
いや、ほんまね。いや、だから、ちょっと、ともえたけし、こんなに多分、最初から最後まで考えられて、
うん、
もうなんやったら、書く前からラストシーン書いてたんちゃうかぐらいの、
うんうんうんうん、
もうすべてのアームズのデザインとかも考えてから、やったんじゃないかっていうぐらい、
うん、
もう僕は一貫してるなと思ったんですけど、うん、
そこだけは引っかかっとってんや。
ともえたけしだけぼやぼややな。あ、やっぱそういう感じになったんですね。
そうそう、実はほんまにまあ、ある程度の段階で多分最後まで定まったとは思うねんけど、
はいはいはい、
なんやったらこの皆川良次本の中では、
うん、
最初の方人気なさすぎて、
うん、
一部で終わる予定やったらしい。
あ、そうなんや。
そうで、一部で終わりっていうのはどこかというと、あの阿武三沢村に行って、
うん、
勝
海がアームズ発祥の地ですね。
そうそうそうそう、あそこで勝海が死ぬやん。
うん、
そこでジャバウォーク覚醒して、
うん、
未来は一体どこに向かっているんだろう、第一部巻、第二部のない第一部巻、
やば、
西尾
サイコメトラエイジスタイル。
まあまあ、スラムダンクとかもそうやけどな。
ああ、なるほどね。うん、
まあ、あれは打ち切りじゃないけど。
まあまあまあ、そうですね。
っていう風になる予定やってんけど、
終われるわけないやん。
そうやね、この時に、ジャバウォックというか、アームズ自体が初めて完全変態するねんな。
うん。
これがすごくかっこいいっていうので、
うん、
この最終話めっちゃ人気出てんて。
あ、そうなんや。
そう。で、なんとか、その後も存続することができたらしい。
へぇ、じゃあ、その、高校生の右手が変形するっていう設定は、あかん、うん、無理やったんですね、だから。
まあ、
高校生が変身するの方が良かった
んですね。あ、そうそう、そうやな。うん。右手だけじゃちょっと弱かったね。
あ、だから、それを、
うん。
踏まえてというか、
うん。
右手変わるだけじゃ、足変わるだけじゃあかんねやでっていう、
うん、
あかんねやでっていう思いが必要なまでに語られてるのが、
うん、
あの最後の方に出てくるアームズなんとかですよね、量産型アームズみたいな。
ああ、モデュレイテッドアームズ。
そうそう、モデュレイテッドアームズ。
あの普通の兵隊さんたちも、
うん、
アームズの能力を持って。
そうですね、
うん、
いやでもモデュレイテッドアームズたちはかわいそうですよね。一回アームズの完全形態になってしまったら元の人間の体には戻れない。
そう、戻られへんのかな。
いや、すごいわ。
悲しい最後やな、あいつら。
ね。
うん。
いや、でもね、アームズ、なんでしょうね。
うん、
結構、まあ、こんな言い方したらあれですけど、
うん、
まあ、ちょっとこう、頭が、
うん、
いいというかね、
うんうん、
ちょっと全キャラクターがちょっと記号的やなっていう印象はちょっと受けてて、なんかあんまり入ってこんなみたいな感じはちょっとあったんですよ、最初の方、
うんうんうんうん、
だから高槻涼君、主人公の高槻涼君のあの雰囲気とか、
うんうんうん、
なんか前向きでいいキャラしてるとは思うんですけど、
うん、
ちょっと人間見なさすぎひんみたいな、
うんうんうん、
とか隼人君のああいうちょっとつ盲信型な感じも、
うん、
ちょっとつ盲信キャラってこんなんやんなっていうのを書いただけやし、なんかたけし君も最初弱かったけど、
うん、
なんか強くなるっていうキャラってこんなんやしとか、
うん、
で結構そのなんていうんですかね、テンプレのキャラクターたちをこうパズルみたいにうまいこと組み合わせることによって面白くなっているなって思ってた、うんうん、最初の方、
うんうんうん、
結局そのキャラクター造形って最後まで続くんですけど、
うん、
でも僕ちょっと思ったんですけど、
うん、
余白の美学を感じたと思って、
ほうほうほう、
そのだからあんまり、
うん、
その多分そのキャラクターに作者がダイブしすぎることによって、
うん、
人間味がクリアになりすぎると、
うん、
なんか自分の想像で埋める余地がないじゃないですか、そのキャラクター、
うんうんうんうん、
でその 余地がすごくある漫画だなと思って。
ほうほう。
だから、なんか、読み終わって思い出になった時に、
うん、
実際の漫画以上に、思い出補正で、
うん、
こういろんなその、キャラクターの解釈というか、捉え方がある作品かなと思って。うんうん、
ああ。まあ、いい意味で言うと、キャラクター設定にちょっと隙があるから、
そうそうそう、
自分でちょっと補填して楽しめるみたいな。
そう、だからそれぞれのアームズが、
うん、
こう心の中で育っていくんじゃないかなと。
うんうんうん、だからこれ、なんか、この皆川亮司自身も、
うんうん、
実はちょっと高槻涼のキャラをつかみかねてたらしいね、ずっと。
あ、そうなんや。
うん、特になんか、安曇沢村で勝美を失ってから、
うん、はいはいはい、
なんか涼が一人で廃ビルで生活してた時期あったやんか。
ありましたね。
うん。あの時とか、なんか、ブレブレやったらしくて。
ええー、そうなん、う
ん、なんで涼こんなことしてるんやろ、みたいな。
でもそれが多分等身大やったんでしょうね。
うん、
だからちゃんと意図があって、
うん、
あのモラトリアムというか、うん、ちょっとどうしていいかわからんけど、とりあえずキャンプ生活みたいなしてみるっていう、
うんうんうん、
みたいなよくわからん行動じゃないですか。
そうやな。まあある意味リアルかもしれへんよな。
いや、そうなんですよ。だから、うん、リアル、理由がはっきりわからない方が、
うんうんうん、まあ、
俺は強くなるためにキャンプするんだ
ったじゃん。なじみが目の前で死んだらどうしていいか分からへんよな、
うん、僕も多分まずは廃ビル探しますよね。
ああ、やっぱでも俺もそう思っててん。
全乗っかりスタイル。
突っ込めへんで俺。
ボケ殺しので
、ハヤトも、
はいはいはい、
あのキャラクターが固まりだしたのは、
うん、
アルの頭を殴るようになってからやねんて。
あれはでもちょっと多いっすね。
まあまあまあ、あのちょっと頼ってる部分はあるけど、まあ、うん、ああいうのをやってから、あのちょっとハヤトの立ち位置みたいなのが固まってきたという、う
ん、なるほどね。そうだから、
うん、
アームズね、ちょっと、
うん、
なんて言うんでしょうね、なんか、なんか、
うん、
そういう絶妙な寒さもありますよね。
ああ、うんうんうん。
その、まあ、今出ました、あるっていう男の子。
うん。
あるもともと双子の超天才で。
うん。
で、まあ、その双子の方、まあ、最初は双子で、うん、まあ、その双子が開発したね、
うん、
殺戮マシンを使うことによって、高槻涼たちの前に立ちふさがったわけですけど、うん、まあ、その、共通の目的のために、こう、行動して、
うん、
まあ、だんだんこう重要なキャラクターに育っていくわけじゃないですか、
うんうん、
でもそのある望遠くんも、
うん、
もう口を開けば、
うん、
この超天才がとか、
そうそう、うん、
絶対言うじゃないですか。
絶対言うな、
うんうん、で頭どつくシーンちょっと大ないとか。なんかあの涼くんのなんか突き抜けた、
うん、
その透明感とか、
うんうんうん、
なんかちょっと寒ともすれば寒いというか、
うんうん
うん
うん、
っていうところもまたいいですよね。いやほんまね、うん、いや、うん、正直、
うん、
なんかやったかな、まあまあある程度感が進むまでね、
うん、
あるの頭どつくっていうのが、
うん、
まあ、ちょっと寒いって思っちゃってたんですよね僕も、
うんうんうんうん、
でもなんかどっかのシーンで、
うん、
いや、アル君は変わった、みたいな。
うん、
で、そういう、こう、頭どついたりとか、
うんうんうんうん、
そういうスキンシップが、
うんうん、
言ったら頭でっかちな子なわけですから、
うん、
で、みんなもビビってまうから、うん、あんまね、その、叱ったりとかね、うん、親もできへんかったし、うん、でもその頭どつくっていうスキンシップが、彼には必要だったんだ、みたいなのを受けて、
うんうん、
すごい、うわ、めっちゃ考えられてるやん、やっぱりって思ってましたね、あれ。
まあ、だから、まあ、少年漫画やし、
うん、
ある程度テンプレートな、
うん、
キャラクターたちって絶対必要やと思うけど、
はいはいはい、
やっぱミスってる漫画ってやっぱ多いやん。
いや、多いですよ。
いかにももうテンプレート中のテンプレートで、テンプレートから脱してない、
うん、
ほんまにただ当てはめただけみたいな 漫画って結構多いけど、
うん
うん、まあうまいことアームズはそれぞれのキャラを立たしながらテンプレート的な要素も入れつつ、
うん、
ちゃんと話をスムーズに活かせるためのキャラ立ちがみんなしてるなと思って。
まあそうですね、うん、まあ、とにかくなんかやっぱ頭がいいですね、
うん、
パズル的に構築されたような。
まあまあそうやな、まあ多分いろんな要素後付け後付けやから実際その部分はあると思うわ、
うん、でもなんかこう感情論で押し切ろうみたいな感じではないじゃないですか。それはやっぱりこう相談しながら一人で考えてないっていう良さかもしれないですね、
うんうん、だってさっきも巴たちがこう途中でみんながバリバリ戦ってる時眉になってたみたいな、
うんうん、
あれも実はちゃんと理由があって、たけしが途中で強いキャラになりすぎて、
あ、なるほど、
運動神経もめっちゃいいし、
うん、
で飛べるし足めっちゃ速いし、
うん、
で途中からもう人一倍意志の強い、
うん、
僕はこの人たちをサポートするんだみたいな、
うん、
そういう気持ちもすごい強いブレない男に育ってしまって、
うん、
隙がないやつになりすぎたからちょっと使いづらくなったらしいね。
あ、なるほどね、うん、
だからちょっと一旦退場してもらったらしい。
まあ確かにそうですもんね。
うん、
いやもうほんまに眉入るまで、
うん、
ハヤトの無能っぷりったらなかったっすよね。
そうやな、
うん、
うん、
いやでもやっぱ新宮流古武術を、
うん、
うまく使うようになってからの隼人すごいですよね。
水の心
ねえ、名教止水ですね。
でもなんか水の心って言ったら、
うん、
結構まあ静かな集中力のすごくいる技術みたいなイメージやけど、う
ん、はいはいはい、
水の心使ってる最中も、
うん、
心の声で分かったぜ、これが水の心ってやつだな、ジジイがいつも俺に教えてくれてたやつ、今やっと分かったぜみたいなことをベラベラ喋りながら水の心使ってるけど全然水じゃなくないって。
いやそれがいいんじゃないですか。
ざわめきまくってるやん。
いやいやそれがいいんですよ。
それがいい。
でいやっていうか、
うん、
そういうのが結構頭いい人の特徴やなって俺思っちゃいますわ。
あ、そう、
作者の頭の良さを感じました、
うん、感じました。
あのね、
うん、
頭いい人ってね、
うん、
多いんですよ喋る量が。
言ってまうんかな。
そう、
うん、
独り言とか多いやん、なんか。
頭いい人
わうまそうとかじゃなくて、
うん、
言いたいねなんか、
あ、
この魚はこうでこうでこうでこうでうまそうだなとか、もうええー、もうそんな聞いてない聞いてないみたいな、そういうところがやっぱり反映してしまってる部分は、あ、いい、まどろっこしいというか、喋、
うんうん、
るすぎやろっていうのはたまにありますね。
そうやな、
うん、
そこもうちょっと集中力持って挑んだ方がええやんって。
そう、黙ろって、
うん、でも言ってまうんだな。
そうそうそう、言ってまうんですよ、
うん、まあキャラとして考えたらそれが一番集中してる状態なんかもしれへんけどな。
いやそうなんですよ、だから、うん、タイガさんの、
うん、
心の声を読む技術が足りなかったんですよ、
うん、あ、まあ、キャラを見抜く力というか。
そうそう、だから、うん、これがジジイの言ってたこうかこうかこうかみたいな感じじゃなくて、
うんうん
うん、なんかこう止まった時の中で、
うん、
止まった時っていうかゆっくり動くような時の中で、
うんうんうん、
こう相手のパンチが止まって見えるみたいな空間の中で、
うんうんうん、
これが親父が、あ、じゃあジジイが言ってた効果みたいな、こうなんか、
あ、
こんなに、こう、
うん、
水の中泳いでるような、
うんうんうん、
こういうことを言ってたんだな、わ、うん、かるぞみたいな、多分そういうことやと思う
んですよ、うんうん、そうか、そういう表現やったわけやな。
そう、
あ、
背景もなんか白くなってたでしょ。
白くなってたりなってなかったりやね。
やめよ。
水がポチャーンってなってるような感じだったりとか、
うん、そうですね、
うん、
でまあその僕は、
うん、
まあ、基本的にやっぱり賢くないんですけど、
うん、
まずこの漫画の見どころというか、
うんうん、
すごいなっていうところがね、
うん、
やっぱりその科学、
うんうんうんうん、
についてのその、うん、説明とか、
うん、
まあ実際のその建物の中のその描写とか、
うん、あのカリオンタワーの中の、
そうそうそう、こういろんなこうチューブがいっぱいあるとか、
うんうんうんうん、
でそのまあね、まあもう機械ですよ、書き込まれた機械とか、
うん、
すごいなぁと思うんですけど、それは僕がバカなだけなのか、
うん、
見る人から見たら結構穴だらけの、
うん、
あの理論なのか、
うん、
どうなんですかね、ああいうその科学系の漫画ってね。
いや、それはもう漫画的説得力があれば OK やろ。
あ、そうなんや、
うん、俺はそこら辺はもう何も、もうそう言ってくれたことをもうティリングハースト博士が言ってくれたことを俺はもう鵜呑みにするだけやから。
いやでも、
うん、
それにしたはもうだからすごないっすか。
まあ、
ね、どこで学ぶんですかあんな。
いやまあ確かにな、多分だって言うたらこれ出だしはそんなん全然決まってなかったわけやから、
うん、
書きながら勉強したってことやんな。
知識を知り入れて、いや勉強して入ってきます。
まあでもやっぱ漫画家は結構そういうブレインみたいな人がおるんちゃう。
なあ、いやでもほんまにすごいっすよね。ああ、いや
プロのやっぱいいところって、
うん、
例えば漫画家同士とかでもそうやろうし、編集者とかにもそうやろうし、うん、やっぱ多分専門家へのパイプみたいなんて多分あると思うね。
もう、まあ、繋いでくれるんですね。
そうそう、こんだけもう時代があったら、漫画の歴史が積み重なってきたらパイプって多分どっかにあると思うから。
まあ、じゃあ本人が理解してなくても、
うんうん、
その人が言ったことをそのままセリフにしたりとかしてるんですかね。
まあそこまでバカな感じかは分からんけど、ある程度
噛
み砕かんと永遠にも起こされへんやろうし。
理解できます、あれ。
まあ理解というかどこまでの理解かやけどな、
うん、みんな当然これぐらいは分かってますよねっていうテンションで半物質って言葉が出てるんですか。いやいやいや、知らんしみたいな。原子力ぐらいやったらまだわかりますけど、
うん、
半物質って言われても、
うん、いやだから、だからそれはあの、まあ、言うたら半物質がほんまになんか1グラムぐらいポトッと落ちただけで街半分吹き飛ばしたみたいな、
まあそうですね、
表現やったやん、あれ。
そうですね。
でほんまに半物質がそういうことが起きるのか分かれへんけど、
うん、
半物質っていうすごい物質があるんですよっていう話を聞いただけで、あ、うん、じゃあ半物質ってすごいんやったらこれぐらいのことが起きてもおかしくないかもって皆川亮司が膨らまして大げさに書いてるだけかもしれへんしな。
なあ、なるほどね。
うん、ほんまはそんなこと起きへんかもしれへんしな。
まあね、
うん、
いやでもすごいわ、その科学的な話してる時のあの感じ。
うん、面白いよな、
うん、すごいな、漫画家ってすごいなって思って。
うん、まあ、この人でも何ていうかな、そういうの多いよな、一個こういうテーマに絞ってっていうので書くこと、
うんうんうん、
だから一番最初のスプリガンとかも、うん、まあ言うたらそういう昔のあのテクノロジーというか、
うんうん、
そういう遺跡みたいなのをテーマにしてるやん、
うんうんうんうん、
でこのアームズがあって、でその後ドライブっていうのとか乗り物を舞台にしてるとか、
はいはいはい、はい、
でアダマスやったら宝石をテーマにしてるとか、
アダマス、
そうだ、そうで、ピースメーカーとかやったらガンマンっていう世界を描いてるとかな、
うん、なるほどね、一個絞って、
そうそうそうそう、うん、っていう風に見ていったらアームズっていうのはあの元から実はそういうのなかったんやなって思うわ。
そうだから作られたものというか、
うん
ね、
ほんまにだから構築して、書きながら構築していった話なんやと思うで。
そうっすよね、
うん、
あんまないっすよね、そういうなんかアームズみたいな設定の話。
そうそうそう、意外にこういうなんか科学と、
うん、
そういう超自然みたいなのが融合した話ってそんなに俺ないと思う、うん、だからテーマにしたのがやっぱり珍しかったんやろうなと思うわ。
ロボットアニメとかやったらね、ありますけどね。
うん、
だからロボットアニメになっちゃうんですよね。だから一人一人の個体として、うん、アームズっていう能力があって変身するっていうのが多分なかったんじゃないですかね、あんまり。
そうやな、同じような設定って珍しいよな。
いやでもなんかね、やっぱりこの登場人物の能力名が、うん、全部ね、不思議の国のアリスになぞらえた能力っていうのもやっぱちょっと中二心をくすぐる、
うんうん、そうやね。アームズはな、全体的にそうよ。やっぱキャラクターとかも、うん、コウ・カルナギとか、
あーそうですね、
いいキャラしてるやん、ワクワクするキャラやん、ほんまに。
ファングね、
ファング、あ、そうそう、ファング、
うん、
そう、あいつ もうほんま体だけで何も能力なく、
いやすごいですよね、うん、もう一人だけ生身の人間がいるっていうね、ナノマシンを埋め込んだ兵器の中に、
うんうん、あいつだけやで、ほんまにただの生身。
そうっすよね、うん、なんかもうちょっと活躍してほしかったですね、
うん、まあでもやっぱり最後に出てきたよ、もう一回。
あ、そうですね、うん、一発ぶち込んでやったぜみたいな、うん、
だからやっぱ人気あったキャラなんやと思うわ。
まあそうですね、
うん、
ホアンにね、
そうそう、
ホアンという名のタカシに、
そうそうそうタカシもな、いや岩尾もいいキャラよ。
いや岩尾がね、うん、だからサブイポイントはやっぱりありますけど、
うんうん、
通りすがりのサラリーマンです
そうやんな。
って言いたいんやろうな、この人っていう。
絶対言うねん、あの人。
何なんですかね、ちょっと理数科とかにいる、中二病っぽいやつって。
いや、だから、
そういうの好きですよね。
聞いてほしいねん、岩尾は。
ね。うん。
通りすがりのサラリーマンだって、どういうことどういうことって言って。で、いやいやいやいやとか言いたいねん。
そんな寒いマインドで、あんな強くなれへんって普通
いや、サラリーマンやでみたいな感じで言いたいんやって。
だからちょっとオタクというか、
うん、
知識量という意味でのオタクじゃなくて、
うんうん、
その作者のその普段の挙動がオタクなんだろうなっていうところが垣間見える瞬間ですよね
だってやっぱ普段こう隠密活動ずっとしてるから、
うん、
あんまり人に褒められたりとかもせえへんや
ん。あんま、だからあんま人と接触してないんかな。
そうそう、だからいっぱいちょっと言ってほしいね。からみたいね。
まあ、
ただの、
めんどくさ。
通りすがりのサラリーマンだって言ったらみんな食いつくやん。
うわぁ、めんどくさ。
そうそう、そうやね。
だから嫌いになりそう。
いや、でもそこが可愛いやんか。
いや、俺ちょっとまだ可愛いっていう思える器ないっすわ。
岩尾ちゃんのこと？
岩尾ちゃんって言ってるやん、もう。
岩尾ちゃんの、やっぱそこが俺、キュートな部分やと思うで。
やっぱすごい、漫画となるとすごい達観できるんですね、タイガーさんって。
で、やっぱミサちゃんはそこら辺がすごい。
いやいや、もうあかん、おかん、おかん、おかん。
いや、なんで、ミサちゃんって言ってるやん、勝美も。
ミサちゃんもね、うん、ちょっとまたサブポイントですよね、あれ。
ミサちゃんとかめちゃくちゃチューニーなキャラよな。
うん。チューニーです。
チューニーやんな。
エプロン二丁拳銃。
そうそうそうそう。
うん、チューニーですわ。
ヘルズ・ブラック・ウィッチ。
まあ、ラフィング・パンサー。
うん、そうそう、その名前もあるよね。
うん。いや、でも、確かに、中学ぐらいの時に初めてアームズ読んでる時は、
うん、
もう、チューニーマウスやったんで、僕も。
うんうんうん。
もう、持っていかれてましたね。
いや、そうよ。いや、やっぱ、男の子やっぱおっさんになってもチューニーは心の中に飼ってるから。
そうですよね、
うん、やっぱ今読んでも俺のチューニーがやっぱ顔を出してワクワクさせてくれたで。
いやー、まあな、
俺グリーンとかやっぱ好きやもん。
キースグリーンですか。
キースグリーン、
いや僕は許せないですわ、キースグリーン
は。え、そうなん。
いや、だってもう僕は許せないです。
亮と同じ目線でグリーンと向き合ってるやん。
いや、だってね、
うん、
だからタイガーさんやっぱね、
うん、
感情移入してないんですよその全員に、
うんうんうんうん、
その構造とか、うん、そういうので見てるから。あ、まあまあ、キース・グリーンを、
うん、
あなたは許せるんだ。
まあ、
僕は絶対に許さない。
それなんで許されへんの。
ガローズベルの子供たちを
お前今グッ って、うんうんってなったな。
愚問やなと思って。
ああ。
そうやな。あの、ギャローズベルの子供たちを、
うん、
殺したじゃないですか。
うんうん。
あれ絶対許しちゃダメでしょ。
まあ。
何をして何どんな改心してもその罪は消えないですよ、うん、
まあ罪は消えないけれどもさ、
うん、いやもうあれは絶対許したらあかんし、
うん、
そういう悪いことしても、
うん、
許される許されるというかこの人もかわいそうな人なのよっていう目線が、
うんうんうんうん、
結局アリス黒いアリスにつけ込まれたわけじゃないですか克実は最後、
うんうんうんうん、
僕だから絶対許したらあかんと悪の目は徹底的に包まないとい
やでもかわいそうやねんであの人たちも
まあねキースシリーズ、
うん、キースシリーズもキースシリーズでなんかそういう運命に縛られてたんやから
いやまあそれはそうですよやっぱり、うん、そうですけど、
うん、だってグリーンなんて最後よかったで
え
グリーンの最後
なんか歌教員みたいな感じで
かつまあまあでもそうやな最後の力を振り絞ってって感じやな
最後のエメラル
ドフラッシュ時計を破壊時計の針を破壊
いやいや分かんない
時計を止める時を止めるのか
すごいな毎日謎解きゲームしてるみたいなテンション
そうやなあれはもうジョセフにしか解かれへん
ねそうですね、
うん、あれはあれポルナレフやったら無理やで
いや無理です無理です。Oh no って言うだけ。
お前それコミカルパートの時やんけ。
いやでも僕はキースグリーンは許せないですね。
いややっぱここいやでもやっぱそこがあのグランドキャニオンがあったからこそ、
うん、
のこそやん。最後が映えるのは。
いやでもね。
うん、
基本的に。
うん
恋愛知識ないんちゃうって思いますわ、作者が、ちょっと。
お前、それ、俺にも言ってるってことやし。
まあ、なんか、ちょっと、だから、その、うん、夢に、恋に恋するというか。
ああ、まあ、いや、だから、グリーン自体もそういう青臭い気持ちでやってるやん。
いや、青臭い気持ちでやってても、
うん、
大人になったらね、
うん、
わかるやろ。
いやいやでもグリーンたちはやっぱ心も成長してないから
まあだからそうなんですよだから、
うん、
そのねすごい超科学の話ですし、
うん、
すごいねなんか、うん、壮大な話やしね、
うん、
すごいなって思うんですけど、うん、一個一個の動機しようもなって思うこともまあある
あまあでも超科学の話やけど結局は最後人間のそういう気持ちとか心っていう部分に帰結していく話やからな。
ん？
だからそういう壮大な。はいはい。
たださんなんか、やばいっす。うん、
やばい？
メカに飲み込まれそう。
美味しそう。メカ飲み込み？
なんか、うん、シンセサイザーみたいな声になってますよ。
え、今も？
あ、治りました。
あ、治った。
だからなんか、
うん、
やらそう言ってロロロロロロロロロロロロロってなってました
。あ、ごめん、あの喉の機械今ちょっと外したから。
嘘、
うん。
あの R&B シンガーが喉に入れるっていうあれですか。
え、それ何？何それ？そんなんあんねや。
いやなんか、
うん、
あの声シンセサイザーを通したマイクで歌ったら声が揺れたりするじゃないですか。
うんうんうん。
あれをなんか喉に手術して入れてる人がいるらしいですよ。
うわすげえな
でも人体にエフェクターかましてるみたいな
次のステップやん
てかアームズやん
なあ
だからタイガさんもアームズなんかなと思って
新しい可能性探してるやん人類の
ね、
うん、